い、それでは制作会議を始めたいと思います。
わーい、
はい、はい、
元気ないくせにみんなから元気でねやってますね。
頑張れ頑張れ、天気が悪いからね
ご飯食べようね、はい、
本日集まってきてくれたのはこちらの皆さんです。
マクタヒカリです。
神田大輔です。
よっこんこと横山翼です。
よし
そこ忘れない、
はい、そこはちょっ
とから元気で頑張ります、
はい、ね、元気出して中島さんから変わりましたね、
う
ん、
はい、そうですね、ちょっと中島さんが、
ましたよ、
はい、いらっしゃらなくなったのでちょっと不安しかないですがもう元気だけで頑張ります
今日まだ4月5日っていうことで、うん、はい、ね、まだ始まって5日ですけどどうです？
ちょっとなんかあんまり今頭も働いてないところはありますが、はい、
ちょっと寝てる、
まあ、なんとか寝てると思います。
その中にマサン引き継がなくていいからね、
うん、あ、そうですね、
はい、健康にね働いてもらって、
はい、
ということでこの4人でお届けします。まずはですね、うん、コミュニティがついに1000人を突破しました。
わーい、
999人からみんなスタンバって、でアサリスさんも次だねドキドキって言ってたら一気にこう3人こうね
到着、
そう、到着で増えまして、もうさらにねちょこちょこと今も増えてますけどね、うん、ありがたいですね。そうだからね、ちょっとな、最近そのコミュニティの投稿で流れるのが早いですってアサリスさんからも
確かに
投稿があったりしますので、またあのよければ皆さん見てください、うん、でそして春はまあ別れの季節でもあったんですけれども、まあね、嬉しい季節でもありますよね、うん、ということで、あの今永の亮さん
今永の亮さん、
はい、兄貴が戻ってきました
1年ぶり、
1年ぶりです。岸上さんパターンでね、ローソンの、ね、お仕事を終えてまた帰ってきてくれましたね、うん、はい、何担当するのかっていうね、ドキドキしてみんな分かりきってると思うけどね、ま、分かんないかもしれないもんね、それじゃないかもしれない、
それじゃないかも、
はい、ということで、まあ、これからね今永さんいろいろ出番組出てもらいますので、うん、よろしくお願いします。はい、今日の本題にじゃあ行きましょうか。
はい、
もっくん、ついに散々我々がね伸ばしに伸ばして散らしてきた新企画がついに解禁されました。
イエーイ。
これが流れてる頃にはね、おそらく何本かもう
出てる、
お届けできてるんだよね、
はい、
できてるんだろうかという気持ちで今5日の段階では、
そ う、
は、
ね、そうですね、
ヒヤヒヤしますね、スリリングですよ
スリリングな、
うん、じゃあね、まずねタイトルコールの BGM ね、はい、せっかくなんで聞いてみましょう。
プライドコード、その声が
世界を変える。はい、
いいですね、
明るいね、
いつ聞いてもいいですね、うん、
どうよ
ねえ、どうよ
どうよってなんだよ
はい、プライドコードですね。
プライドコードついに始まりまして、うん、これ
始まりました。
アサヒポキとスポティファイの共同のプロジェクトで、
ね、これまで中島さんとかにね、まだこれから大きいイベントがありますねとかね、なんとかかんとか言ってましたけど、これのことでしたね、
はい、
いや、なんかあのメール振り返ったら、もう1年前に一番初めの会議みたいなのを
そんな
あのさせてもらってその頃はね、まだ全然こう方向性もぼんやりしてたんですけど、まあ、LGBTQ をエンパワーメントしたいっていうテーマだけは決まってて、
そう、なんか、うん、そのジャーナリズムの次なる企画はとかって言った時に、そういうなんかふんわりしたのだけ聞いてて、そうそう、そのままずっと進んでどうなってたのかなっていうのでね、始まった感じ。
そうですね。で、特に今年に入ってもう一気になんかこうギアがガンって入って
そうですね。だから最初の多分1年前ってなると、
まだ横山さんいない。
もう音声チームに、なんか影も形もまだなかったことですね。
そうだよね。
アサリスさんとしてね、聞いてた、
ね、はい、
状態からということですよね。で、この企画、先にね、さっき聞いてもらいましたけど、
うんうん、
このタイトルコールは、なんと、真田梨央さんが、書き下ろし、
そう、書き下ろし新曲、
新曲
っていうのかな、
新曲じゃん、新曲ですよね、う
ん、真田さんに発注するときにすごい難しい注文してたよね、
うん、そうそう、なんか最初どういうのがいいかなっていうのを悩んで、すごく、
うん、
あんまり り明るすぎるのもなんかから元気みたいであれかなとか言って、
から元気はキーワードみたいにな
ってる、ね、いや最初の私の注文はなんか若干こう夜明けが見えてきたかもしれない、
なるほど、
けど希望は持ちつつどうかな、うん、みたいな、なんかそういうそういう気持ちの音楽をくださいみたいな、すごい難しい発注をして、でもそしたらあの今流れてるのの番組の間にですね、うん、CM というかサウンドステッカーを挿入してるんですけど、うん、そこに流れてるやつが一番最初に届いた音源で、うん、まさにこう夜明けっぽい雰囲気の、そんなにこう明るすぎない、
そうだね、
落ち着いたトーンのかっこいいね、うん、サウンドがまず届いて、
あれ私すごい好きな
の、ね、それもそれでかっこよかったんですけど、私はなんとその最初の提案を覆しましてあの
ひどいね、
もうちょっと明るい方がいいなという気持ちもね、うん、
欲が出てきた、
出てきてしまって、うん、本当に申し訳ないんですけどもう一回作ってくれませんかとでもう一回出してくれたその明るいバージョンの方が、うん、今回流れてます。
でね、さらにこれこだわりがあるんですよね、うん、今流れたやつはモクタバージョンなんですけど、うん、各出演者の声がそれぞれ
流れている。そうなんですよ、まあ、今回の企画の結構一番目玉なところは多分、うん、著名人の方が結構いっぱい出てくれるっていうところなので、うん、その声でタイトルを言ってもらったらどうだろうかって真田くんが提案してくれて、でもお願いしたら皆さん快諾して言ってくださったんで、それを重ねてるんですよ。だから例えばリナ沢山さんとかちゃんみなさん、あと愛称中島さん、八田井慎二郎さん、で小原ブラスさん、うん、滝沢奈々江さん、中村あたるさん、この7名の声と、まあちょっとおこがましいことに私の声もですね、なんとちょっとい
やいや、おこがましないよね。
いやなんかすごい
今回の企画のメインのね、うん、パーソナリティーですから。
そうなんですよ、本当になんかそこに私の声も混ぜてもらって、うん、8人の声でタイトルコールしてるってすごい贅沢な作りになってます。
これもねじっくり味わってほしいんですけど、うん、じゃあまずねこれがどういうコンセプトでやっているかっていうね、うん、概要の方からね聞いていこうかなと思うんですけど、
そうですね、まあ、今回朝日新聞ポッドキャストとあと Spotify のプロジェクトになってて、なのでまあこういう音楽のアーティストさんが関わってくださってるんですけど、うん、で今回ですね、なんとこの番組の企画のためにあのテーマソングを作っていただきまして、うん、リナ沢山さんとちゃんみなさんのコラボレーションがあの実現したと。もうねこれもね豪華でもうなんというか、そうでリナ沢山さん、特に私あの大阪にいた頃音楽担当だった頃からいつかこうチャンスがあったらインタビューしたいなってずっと思ってて、
うーん、
あのノートのメモの中に、うん、いつか取材したい人候補1位ぐらいのとこに皆さんが入ってたんですよ。
すごいですねそれは。
そうなのでちょっと今回リナさんが出てくれるかもって聞いたときわーってなってついに。
いやこれね、僕なんかはね、歌といえば泳ぎたいあきくんしか知らないような世代ですけれども、
それはなんか大げさだ
ただこれね、だからリナさんもね大変失礼ながら不勉強で知らなかったわけ、
うん、
まあ調べるじゃないですか、うん、めっちゃすごい人だよね。もう世界各地で絶賛の嵐、うん、あとパフォーマンスね、まあ、YouTube とかでしか見てないですけどすげえなちょっとビビるぐらいすごい人で、まあ、日本にねルーツを持って、しかしイギリスでずっと育ってきた人でね。
そうですね、だからロンドンとかイギリス、まあ、あとアメリカとか英語で全部歌われてるので、うん、英語圏ではもう本当にスターの方で、まあ、でも日本ではまだもしかしたら知る人ぞ知る存在かもしれない。でも一方で東京五輪の閉会式とかで、うん、チューズンファミリーっていう曲は流れたりもしてたので知ってる方もいるとは思うんですけど、いやそんなリナさんとお会いできてインタビューできてっていうちょっと贅沢な時間が本当に
やりたいリストが1個減りましたね。
いや本当にね、もうちょっとな、もういつなくなってもいいやという
早い早い
死に近づいてきたそれぐらいの幸運だったというね。
はい、そうですね。
いやでもすごかったよね。
いや、で、そう、その書き下ろしの曲がですね、This Hell という、もともとあるリナさんの曲に、ちゃんみなさんがラップを新しく追加してくれた。うん、いや、この二人もね、まさかの意外な取り合わせっていうか、
うんうん、
わ、まさかこことここがコラボするんだっていうのもまた興奮ですし、だからまあ企画の準備しながらそういう興奮が結構何度もあって、ちょっとね、情緒不安定っていうか
でこれそもそもね、プライドコードっていうタイトルというか、うん、その企画のテーマなんですけど、これでどういう意味なんですか？
そうですね、あのプライドっていうのは、まあ、この LGBTQ コミュニティの中でずっとずっと使われてきた言葉で、うん、まあ、シンプルに言うと誇りって訳されるんですけど、うん、 なんて言うんでしょう、自分のことをこう自信が持てなかったり、結構差別とか偏見を持たれることもあると、なかなかプライドを持ちづらいと。だけどもその誇りを持って生きていこうよっていうことで、まあ虹色のレインボーと一緒ぐらい、なんていうか象徴的な言葉、プライドっていうのが、うんうん、っていうのがあって、まあ、そのプライドを持てる社会にするために、コード、慣習を変えようっていう意味でプライドコードっていうふうに名付けてるんですけど、多分これ今流れてる頃は何日でしたっけ？
16日配信ですね。
16日か。ってなると多分そのカバー写真みたいなのがキービジュアルが出てると思うんですけど、うん、皆さんの、まあ、これもまたかっこいい写真を撮ってもらいまして、その写真の上にメッセージがバーコード型というか、これ Spotify のアプリで読み込むと番組に飛べるコードなんですけど。
すごいよね。どうやってやってるんだろうって思うんですけど。
そうなんですよ。
不思議な、かっこいいよね、うん、仕組みが。
っていう、まあ、このコードっていうの意味と、まあ、掛け合わせて。
うん、
で、今回このクリエイティブ写真とかですね、かっこいい、こういうロゴっていうか、なんでしょう。イメージ写真とか、そういうところに TBWA 博報堂さんが入ってくれてるので、うん、もうその方たちがかっこいいクリエイティブを作ってくれてました。
うんうん、これね、ヨッコン、そのあたりとか。
そうですね。だから今、木田さんが言ってたように、Spotify だと、なんか普通の、カメラで撮るというよりか、Spotify アプリ開いた時に、専用のカメラがあるので、
うん、
だからそれで撮ると、うん、その Spotify のプレイリスト、にこう飛べる仕組みになってるで、なかなかこう面白いこう仕掛けがあるので、すごい楽しんでいただけるかなと、はい、思ってますね。
アプリを開いて、まあ、私のスマホだとですね、検索っていう下のタブを押すと、はいはい、右上にカメラマークが出てくるので、うん、そのカメラを押して読み込むっていう感じですね。
なんでね、皆さん一回こう読み込んでね、試してほしいですね、うん、でね、その特設サイトがね、もう公開されているはず、ね、はい、
だから朝日新聞ポッドキャストの番組と同時に、今回のその企画全体の概要をこうギュッとまとめた特設サイトが同じく12日にオープンしているっていうところになるので、うん、ぜひそういったいろんなカラフルなキービジュアルから、そういったコードとかもすべてそこで、ご覧いただけますので、ぜひチェックしていただけるとありがたいです、
うん、はい、これね、メッセージもね、すごい一人一人いいですよね。
あ、そうなんですよ。で、そのコード型になってるメッセージは皆さんに書いていただいたりね、もう一人一人本当にそこもいろんな思いを込めて書いてくださってね、なんか届、まあ、それもまた届くたびに、あ、この方はこういう感じで今2024年の日本で生きてるんだ、あるいはロンドンとかで生きてるんだなっていうのをね、感じながら読んでました。
うん、でね、さっきちょっとお名前だけ登場しましたけども、うん、それぞれ今回出てくる出演者について紹介してもらえますか？
そうですね。で、リナ様、山さん先ほど紹介しましたけど、まあ、ちゃんみなさんとかはですね、ラッパーで日本語、英語、韓国語、巧みに操る方なんですけど、まあ、2017年にデビューして、うん、で、まあ、最近では韓国でも活動されて、で、また今年の東京レインボープライド2024年のものに初めてヘッドライナーとしてライブパフォーマンスで出られるということで、うん、ね、ちゃんみなさんも本当に
すごいね。
いや、ライブの映像がめちゃくちゃかっこよくて、うんうん、まあ、残念ながら現地で私見られてないんですけど、本当にダンスとかその衣装とか全部含めてのパフォーマンスが本当に力強くって、いつも元気をもらってるアーティストですね。
そう、そのちゃんみなさんとリナ・サナヤマさんの、その写真とか撮影現場をちょっと見た時にめちゃくちゃかっこよくて、ね、よっこも見てたよね。
そうですね、なんか新聞社のこう仕事としてこういうことに関わるっていうのはなかなかないなっていうぐらいの
そうだね、はい、
豪華な、はい、撮影現場に立ち会わせていただきましたね。
リナ、うん、さんの収録はね、かなさんも一緒に、
はいはいね、でもあの二人がね、一緒にいる時のこのテンションの高さというか、こうすごかったですね。
波長が合ってる感じっていうか。合ってたよね。
うん。でも僕も本当にたい焼きくんしか知らないから、この二人がコラボするってこと自体がものすごいことなんでしょ？
そうですね。うん。うん。本当に本当に、
うん、そういう二人から始まりまして、
始まりまして、そうで、今回私メイン MC を任せてもらって、まあ本当になんていうか光栄。
大変だったね。
公演の大変
本当に日々ね
もう膨大な準備、
まあ、その準備取材だけその番組はそれはともかくとしてさまざまなこう事務所の方たちとの調整みたいな仕事とかなんかね、
う
ん、
そう結局
ごまごまいろいろありますね
我々の番組って MC ってプロデューサーでありディレクターである、うん、あと構成作家でもあるみたいなでアシスタントディレクターでもあるので、うん、それは大変でしたね本当に、うん、
いやでも本当皆さんがサポートしてくださって、まあ、今はここにいない中島さんとかもですねもうずっとずっと3月まで並走してくれていて、
うん、
もう私がちょっと心折れそうな時に今すぐなんとかしましたとかこう DM で送るとスタンプをいいねみたいな感じで虹のレインボーフラッグとかを送ってくれて、うん、なんかいつもこう励ましてくれるっていうかそんな中島さんはじめ皆さんに支えられてなんとかやっております
ちょっと私もレインボースタンプを木田さんに送れるように頑張りたいと思います
いやそれは簡単に送れるの
今日から送れる
実践できる
確かに横はねグーとか
そうですねちょっとグーからレインボースタンプ
いやでもいいよ何でも気持ちを
いやまあでも本当にね、まあ、木田さんはこのコンテンツの中身の方はもう全部木田さんが仕切ってるんだけどそもそもこの企画自体を作り上げたのは中島さんなんだよね、うん、
いや
もうね今いないのが本当にこうちょっとね、うん、歯がゆいところもあるんじゃないかなと思いますけれどもね、うん、草葉の陰で見守っていただいてじっくり聞いてもらえばいいかなと
ニヤニヤしながら多分聞いてます
よ、ね、はい
でその全番組になので私はもちろんいるんですけどそれプラスサブ MC として音声チームの神田さん堀江さんはじめ皆さんに入ってもらってるので、
うん、
そこの掛け合いも結構楽しいかもしれません
そうですね、うん、人によってねキャラがねそうそうそうちょっとずつ違うのでそうそうそうでも徐々にね出てくるので
、うん、
楽しい時間がねはい
そう堀江さんにも2回入ってもらって愛称中島さんと小原ブラスさん。あ、あと、そして、あたえ慎二郎さんも3回入ってくれてる。
ありがとうございます。
いろいろ通常とは違ってね、時間もおせおせでしたしね。
そうなんですよね。場合によっては結構時間がね、もう限られて20分とかも決まった収録っていうのは、そうそうまあ普段ね、してない分、のびのび収録してる分結構、思い出しましたね。
いやエンターテインメント現場大変だなって思いましたね。
そうですね。もうすべてこう、よっこんとかがね、工程表を、
そうそうそう。
今ここでお迎えに行って、それ次はこうで、ゲストさんが来て、じゃこの間に収録してって言って、押した分はここで回収してみたいな。
いや、もうそこも全部こう、中島さんの緻密な計算のもとに、なんとか実現したっていうところあったので、本当に感謝です。
でもやっぱおしゃべりしてしまうとこう盛り上がってねこう時折脱線もしたりしてちょっとやっぱり伸びたりとかそういつもの感じでやってるとね
そうですね
っていうところもありましたけど、うん、そうねだからそれぞれがすごく面白くてこれから話すからさどこまで内容を踏み込んでいいか分かりかねるところもある
あれですね毎週ニュースの現場からの金土に出ていくっていう
あそうですね全体を言ってなかったんですけど4月12日から金土を中心に、5週間にわたって配信する予定ですはい。
で、まあ、ジャーナリズムの時と同じように、プライドコードだけのプレイリストっていうのもありますからね。それを探してもらうのも良いでしょうし。
なのでちょっとね金曜日といえば船越さん会っていう皆さんの頭にはあると思うんですけどちょっとすいません4月5月はプライドコードが乗っておりますんで、は
い、まあ、なくなるわけじゃなくて木曜日の方に引っ越しますんで、うん、まあ、いちいち前倒しで配信ということ
で、ね、嬉しいかもしれないですねわかんない、
まあ、どうだか知りませんけれども、まあ、全てね、聞いていただけるといいかなと、
うん、
はい。
コンセプトは一緒なんですけどこう出演者によってその考え方も全然違って
そう2024年の今なんか LGBTQ をテーマに作るってなった時になんかどういうテーマを差し込んだらいいんだろうっていうのがもういろいろアイデアがちょっとありすぎて、
うんうん、
広がりすぎて12回にもなっちゃったっていうところがあるんですけどそれでもまだ削った方というかで7人のもちろん著名人のインタビューもありつつその他例えば大阪でですねずっと、うん、LGBT の取材もされてる花房麻子さん一緒に。
うちの記者ね。朝日新聞
の記者ですね、
うん。
あと、滋賀県にいらっしゃるですね、ベンさんっていう、この方は人欄にも出てるんですけど、
うん、
日本の各地のパレードに参加している一市民の方。
うーん。
で、まあ、歴史とかにも詳しい方で、その方に、と一緒に3人で、パレードの歴史っていうのは、まあ、記者とか、それ参加者の目線から振り返る回を取ったり。
うんうん。
とはスポーツについてもですね、東京プライドハウスというところが新宿にあるんですけども、そちらの方にインタビューしてスポーツの現場でどうだろうというお話をしたり、あとはポッドキャスターのノットストレートっていう番組があるんですけど、まあ、これ神田さんから教えてもらったのが始まりだったんですよ。
ヘビーリスナーですから。
そうで、とっても面白い番組で、ぜひお二人ともコラボしたいなってお声掛けしたら、いいですよってお返事いただきまして。
収録はね、これからなんだよね。
そうなんです。だから5日、今5日ですけど、まだね、収録してないんですけど、きっと楽しい収録になっているでしょう。
いるでしょう。
はい。その他まだ収録してないのも実は積み残していたりで。
あったよね。
うん。なんですけど、まあそんな感じでこう、報道目線というか、うん、著名人インタビューとはまた別にそれを補完する感じで、いろんな中身もお伝えできたらなと思っております。
その5人のやつのタイトルコールはさっき聞いてもらったモックバージョンのタイトルコールが流れてるってこと
ですね。そうですね。
で、これ、さらにね、参加型の企画になってるんだよね。
あ、そうですね。まあ、参加型というかですね。まあ、ぜひ皆さんいいなって思って、てくださったら、まあ、そのかっこいい写真とかが多分どんどんですね、皆さんの著名人の方のインスタとかツイッターとかで上がっていくと思うので、うん、ぜひリツイートしたり感想をつぶやいたり温かいコメントをいただけるとすごい励みになるなと思ってます、うん、で、まあ、引き続きやっぱりこの概要欄のですね、お便りフォームっていうところでは感想もお待ちしてますので、まあ、SNS とかそういうオープンな場所で感想言いづらいなって方はこのお便りフォームに寄せていただいても大丈夫ですので。
そうですね、ぜひぜひ感想フォームで番組では話さないでくださいとか一言書いていただければ、うん、我々だけで受け止めるっていうことも全然できますので、
う
ん
うん、そうですね、
気軽に寄せてもらえればと思います、
うん、はい。で、その今木田さんからお話しいただいたのが、まあ、サポキとして、まあ、大体こう取り組んでることの概要をお話しいただいたんですけど、まあ、このプロジェクトいろいろな方が関わっていて、その概要は先ほど申し上げた12日オープンの特設サイトで、まあ、ご覧いただけます。同性婚の法制化に向けた署名活動をしているマリジフォールジャパンさんという団体であるとか、まあ、ポッドキャストにも出演された方が、たくさん出られる、東京レインボープライドというのが、代々木で4月19日から行われますが、そちらの団体さんも特設サイトで紹介をしています。で、東京レインボープライドでは、まあ、Spotify が関連のこのブースとかを出したり、うん、あるいはその近辺ですね、渋谷とかで、野外広告を今回出したりすることになっていくので、
かっこいいビジュアルがね、全体として、
はい、プライドコードをまあ盛り上げていくと、まあ、そういう感じになってます。
渋谷近辺通るリスナーさんは、ちらっと見てほしいです。
なんか今のところ、こう、貼られる場所がシェアされてるんですけど、はい、まあ、なかなかね、その渋谷原宿で見つけてくださいねって言っても、まあ、見つけられる人ももちろんいると思うんですけど、いろんな場所に本当点在してるんですよ。まあ、だからなるべく私もこう現地に行って撮って、うん、ツイッターとかでね、ここにあります的なのをお知らせしていこうかなとは思ってるところです。
ウォーリーを探せみたいな。
そうそうそう。
あそこだ、あそこだって言って。
いや、でもこれね、探してもらってね、コミュニティにね、投稿してもらったりするとまた嬉しいじゃないですか。
嬉しいですね。
見つけましたよと。
確かに、ぜひ私よりもしかして
先にやってもらって
る人もいたらすごいたくさんあります。
答え合わせをね、モックパートでして、いくつあるのか、どこにあるのかっていうのをね、また楽しみながらやってもらえればと思います。うん、なので、東京に来れない人よっていう人は、コミュニティを見てみんながこう、投稿してると思って、一緒にシェアしてもらえればと思います。これまだまだね、5月ぐらいまで配信ずっと続くよね。これからもちょこちょことね、進捗を報告しつつっていう感じになるかなと思います。
番組本編で最後概要のそのお便りくださいっていうのを言い忘れちゃったので、
それは多分こうね、これを聞いてくださっているような皆さんだったら何も言わずとも送ってくださるんじゃないでしょうか、うん、
確かにね、はい、思うことが
なかなか言いにくいんだよね。ジャーナリズムとかって言ってないんじゃないのかな、忘れちゃったけどね、うん、なんかあんま特にアーティストさんに話聞いてるときってそのモードにならなくない？
ああ、でも確かにわかりますね、うん、なんか
ちょっとインタビューモードになっちゃうんだよね。
うん、
ポッドキャストをやってるっていうよりは、
うん、そうですね、確かに確かに。ですけど本当皆さんの温かい声をお待ちしておりますのでさっきから温かいばかりいやもうなんかどんな反応が来るのか、うん、本当大きい企画すぎて私も若干ドキドキしてるんですよ。
そう、そりゃそうでしょうね。
だからすごい、うん、特大企画なんで、今神田さんも言ってましたけど、あの前のジャーナリズム企画に、まあ、次ぐぐらいの大きな朝ポキの多分挑戦になってくると思うので、
超えていくんじゃないですか、うん、ね、
ぜひ超えていっていただければありがたい。
そう、でもね、こういう企画をやって本当つくづく思うんですけれども、このね、聞いた方の反応がないとですね、いまいちだったのかなみたいな感じにならないこともないんで、こうぜひね、皆さんの力が一番こう大事なところになってきますから、はい、こっからは、
いろいろね、多分聞いて思うことっていうのは絶対何かしらこう出てくると思うんですけど、あの心に秘めてもいいんですけど、できればこう我々と共有していただけるとよりね、そのね、もっくんがね、いろいろ考えているところもありますし、ドキドキしてるよね今。もう本当ね、あの今多分聞いてる頃にはもうそれがもう、うん、わーってなっている頃だと思うんですけど、うん、現在ね、まだ5日で、ね、
あと1週間
ちょっとっていけるのかみたいな、っていう状態で今収録しているの で、その状態のね、
テンションかもしれませんけど、
緊張感がね、はい、またね、あの公になった回からのね、制作会議だと、ね、感想もね、うん、出てくると思うので紹介したいと思います、はい、じゃあ次いきます、うん、はい、そんな中またイベントがあります。はい、この間はあの朝ポキストリート3月にありましたけど、今回は朝日新聞の有料会員限定イベントを開きたいと思います、
うん、
神田さん、タイトルコールお願いします。
え、なんだっけあのみなもや、うん、なんかみんなでもやもやしようぜみたいな、そういうタイトル、
うん、違います。
あれ違った
、違うの、
違います。
いや、ニュアンス合ってますよ。みなもや、親のもやもやをみんなで話そう、
それです。
早口言葉みたいな。
そうです、おやもやのイベントですね。
はい、
みなもやってめちゃくちゃ言いづらい。噛みそう。
あ、そこがまたいいじゃない、ね、
でも字面可愛いですよ ね、なんかみなもや、
これが日付が5月の26日午後3時からで、うん、場所はいつもと同じく朝日新聞東京本社の2階読者ホールで行います、
うん、日曜日です。
日曜日です、
ね、はい、日曜日の昼下がり、
はい、
ぜひ皆さんのお時間いただきたいなと。
そう、子連れの方とかもたくさんいるだろうということでこの時間帯を設定していまして、うん、前回 IOK の時はあの申し込みが1人しかできなかったんですけど、同伴者っていう項目がなかったんですけど、うん、今回はあの有料会員、あの多分その購読してる人は家族で見てくれてる人とかもたくさんいらっしゃると思うので、一人が代表で申し込んだら同伴者 1,2,3,4,5,6 みたいな何人って書くところがあるので、うん、一緒にお子さんであったりパートナーさんであったりっていうので一緒に来てもらえるというような形にしておりますので、うん、気軽に申し込んでもらえればと思います。なおですね、さっきあの有料会員限定っていう話してるんですけれども、あの紙面だけ購読しているよっていう方もいると思うんですけれども、その方にはあの別途あの案内しますので、その申し込みのフォームのところを見ていただければ、そこをどうすればいいかっていうのをね書いてありますので見ていただければと思います。これね、神田さん第2弾ですね。どういう内容ですか、う
ん、まあ親もやね、親のもやもやってことで、毎度高橋健二郎さん、川原夏樹さんとね、私と3人で基本的に水曜日なんだけど、毎週やってるわけじゃないんだけど、まあまあやってるっていうですね、割と不思議な配信形態ではありますけれどもそういう番組が、これでもね、まあそもそも記事が2019年に、うん、ウィズニュースで高橋健二郎さんがね始めた父親のもやもやってのが発端で、なんともう2020年、だからこの朝ポキが始まった年にはすでに、番組になってるんですよね。
早い。
サイコさんのシリーズと言ってもいい、 IOK とかよりは全然早いです。
確かに、
うん、これがもう満を持して、イベントになると。でしかもこの番組って最初はあのおやもやを書いた高橋さんなり川原さんが、川原さんも最初から出てるんだけど、出てきて、記事の話をするっていう一般的な朝ポキスタイルだったんですよ、うん。で、なんか途中でね、どっかしらのタイミングで、じゃあ皆さんのね、お話も聞かせてください、みたいなことで募集したんですよ。したらめちゃくちゃ来て、今までにないぐらいたくさん、しかも、
確かに
長文が来て、これは大変だってことになってですね、以降はお便りを、こう、元に3人で話をしていくっていう番組のスタイルに変わった。になってから多分1年ぐらいなのかな。
うん、もうそれから1年経ちますか？
そうですね。あの一番未だに熱量の高いお便りがいっぱい来る番組になってるんですけれども、
うん、
いつもねちょっとね、こう歯がゆさも感じてましてね。
なんと、
というのは やっぱ書いてある内容しか分かんないじゃないですか、
うんうんうん、
だからまあこの状況もうちょいここの要素聞きたいなみたいなね。
私かいつまんでね、お便りフォームを送ってくださる時にはやるから、
うんうん、難しいじゃないですか、うん、だそういうところもしかしイベントであればですね、これオンラインの方も含めてなんですけれども、とりわけ会場なんかだとね、ここもうちょっと、ここはどういうことなんですかね。さらとい、ね、政治部、ね、横山君ね。で、よく使われてますけれども、もう一回聞くっていうことができるじゃないですか。そういうこのキャッチボールをする中で、普段ではこう聞き取れないところもさらに突っ込んでね、みんなで話せればいいんじゃないかなと。これはもうイベントしかないなと。
うん、
もう一つね、だからまあそこを考えたときにですね、今回はイベントオンリー
オンリーです、
はい、後日ポッドキャストとして配信はしません、
はい、
なので、ある程度
方もいいかもしれません。
いやまあそうかもしれませんけども参加した人の中だけで、まあもちろんオンラインの人は姿は見えないんだけれども、とはいえね、こう一応数百人とか限られる、そこにこう参加したいよっていう意思のある人に限られますよねっていう信頼感のもとで、別に何もかも話す人は全くないですし、こちらも聞かないですけれども、ただまあ、普段よりは少しこう気軽にね、気楽な気持ちで、皆さんを信用できる状況を作った上で、ちょっと話をしたいなと。これ結構大事だなって、ね、最近つくづく思うんですよね。心理的安全性。まあ、さすがに毎回おやもやを聞いてるタイプの人だったら、この辺は、まあ、前提としてシェアできるよね、みたいなのっていうのが、実社会だと意外と難しいっていうね。
そうですね。
うん。そこら辺をちょっと踏まえたイベントとして考えていますので、後日の配信はしません。
はい。まあ、ただその、会場で申し込んで、うん、当日、こう、うんうん、急遽お仕事とかで、こう、行けなくなった、前回の IOK でもすごくたくさんいただいたんですけど、そういう方は、会場で申し込んでもらえれば、オンライン配信の視聴は期間限定でできますので、それは、気軽に、
会場で申し込むと会場に行くよみたいな申し込みでもできるってことですよね。
そうです。
それでもともとその日はどうも下がってますっていう方も、ちょっとリアルタイムのやり取りはできないですけれども、後からアーカイブを見ていただくってことはもちろんできます。
できます。
はい。
ただ配信はしないので、残らない。
そう。なので、締め切り前に必ず応募してください。
はい。
イベントの後でもまだ申し込めます、ね。
申し込めます。なんで、視聴ができる最後の日までは申し込み可能なので、うん、イベント終わって多分感想とか言って、コミュニティとかっても上がってくると思うんですけど、うん、申し込んでおけばよかったっていう人も間に合います。
はい。
はい。
その代わり現場からでもメディアトークでも SDGs でも全く配信しませんので、そこだけご注意ください。
はい。
はい。
公開収録にしない理由で、なんか子供さんとかにも参加してほしいねっていうことも話してましたよね。
うんうん、まあお子さんを預けてくるって方もいらっしゃるでしょうけれども、いても参加できるイベントにもしたいと。うん、だからこうイベントって意外とこうね、セレモニー的にカチカチと進んでいかなきゃいけないみたいな空気感もあるじゃないですか。うん、まあそれも取っ払おうよと。まあ皆さんこうそこら辺はね、寛容な気持ちの方がおそらく親もやリスナーさん、朝ぼきリスナーさんはね、多いと思いますので、なんか、あっても例えば会場にね赤ちゃんがいてもうギャン泣きしたと、うん、そういうこともあるかもしれません、うん、その時はその時で、まあ、少し時間を置いてまた話し出せばいいっていうふうに思いますし、いろいろなこうねハプニングがあっても大丈夫なようにしたいっていうそういうところもありますね。
そうですね。ちょっと走り回ってる子がいっぱいいたりとかしても全然寛容にやっていこうっていう、
う
ん、そういう会でありますので、
そう
です。どうしようかねって思ってる方も気軽に参加して一緒に、
はい、とにかく緩くやりますんで、はい
はい、なので申し込みのとこに出演者への質問とかがあるんで、これがね大事になっていく
の。それですよ。それがなかったらもうやめますんでなんか成立しませんので会場を抑えちゃってるっていうね、うん、はい、
というところがありますので、ぜひね気軽に応募してほしいんですけれども、うん、またね有料会員かと、
うん、お嘆きの危険
でまあ、この間も申し込まなかった、まだ1回も申し込んでない、ちょっとハードルが高いよ、1980円高いよと思っている、そこのあなた
なんか怪しい広告ですねこの後
今ならですね、はい、春得キャンペーンというのをやっておりまして、はい、2ヶ月間月額100円で楽しめます。
なんと、
はい、ね、100均でね物買うのをちょっと諦めてもらって、
諦めなくてもいい、全部買えばいい
確かに
そう、
買ってねちょっとお小遣いを握りしめて、うん、朝デジに登録してもらって、そうするとね普段朝ポキで登場するメンバーとか記者の方の記事も読みたい放題、
うんうん、
あれもこれもね、
そうですね、
そう楽しめますのでね、 これぜひこの機会に申し込んでもらって、でも IOK でそのキャンペーン使っちゃったよっていう人はちょっとあのもう2回目使えないので申し訳ないんですけど
その人は多分今もちゃんと入り続けてくれてると思いますよ。
そうですね、
そうでしょうよ。これからも有料会員向けのイベントは行いますんで、うん、会員のままでいた方がいいと思いますよ。
そうですね、うん、そのままの方がね、うん、ということでこちらのキャンペーンは5月の9日までなので、そのイベント申し込みより早めにキャンペーン終わっちゃうので、うん、あの使いたい人は早めにとりあえず申し込んでもらえるといいかなと思います、
うんうん、もうねとりわけ、まあ、川原夏樹さんは今ウィズニュースが主な各場所なのであれなんだけど、うん、高橋健次郎さんはね、えこの記事もみたいな意外な記事の筆者になってますので、おおむねねその子どもの政策に関わるような記事っていうのはねかなり書いてるので、うん、ちょっとこの機会に高橋健次郎で検索してもらうといっぱい記事出てくると思います、うん、
そうなんですよ。だからこう、あこんな取材もしてたんだっていうね新たな発見になりますし、 そっからねさらにその関連記事でねいろんな記者に飛んでいけたりするんで、やっぱりそのアサリスさんもね今回のその前のイベントで IOK で初めて有料会員になりましたって言って、そっからすごくそのいろんな記事を読むようになりましたっていう人もねたくさんいたので、そういう楽しみ方もできますのでね、はい、続けるかどうかは記事の魅力次第っていうところで
頑張りましょうね、
はい、作っていければと思いますので、ぜひちょっと一回ね試してください。ということで、では新年一発目の締めクイーズ。
え、新年度だと思います
。はい、間違えました。
すごいなんか一月みたいな雰囲気。
みんな厳しい。
厳しい。
そこはね、ね
新聞社
ね、そこはしっかりやっていかないといけない。
新年度一発目の締めクイーズ。
わーい。さっきのカットしないでください。楽しかったからいいと思います。
バレたか。はい。
はい。
突然ですが、うん、皆さん、うん、お聞きいただけたでしょうか。メルマガの CM が新しくなっています。
ああ、ね、そうだそうだ、
旅行聞いた、ね、
はい、不思議な、なんか
不思議な、
ちょっとなんかしどろもどろになっちゃいますけど聞きました、ね、聞いたのは確実です。
あ、大丈夫、
はい、
うん、
あのね、メルマガの CM といえば木下さんがね、しっとりバージョンと明るいバージョンで、うん、来たーって、うん、2週間に1回届く朝ポキお便りだーっていうね
モノマネが
これちょっとあのテンション高めの方のバージョンなんですけど、これもねめちゃくちゃ気に入っていた CM なんですけれども、この度ね新バージョンができまして、うん、これを聞けるのはですね、ニュースの現場から出囃子から始まる現場もある、落語にアート探る新境地月刊朝ポキ3月号ナンバー1464で多分一番最初に配信しているので、うん、ぜひ確認してほしいんですけれども、まあ、今回の CM は何でもランキングでね、あの奥山翔二郎さんがコーヒーと同じぐらい客層の味わい深いルノワールのベスト3をご紹介しますっていうセリフがあるんですけど、うん、あのその後に出てくる岸上さんのリアクションから穴埋めクエスチョンです。
難しそうだな。いやいやいや、
ちょっと岸上くんぐらいの答えだったらまあ答えられるけどね。何ですか。
じゃあ とりあえず読みますよ、はい、うん、はい、福山さんのセリフを受けて、俺的にはボスかワンダかな、いや米田ならたっぷりアイスコーヒーと○○○○○、はい、と答えています。
これはなんか愛知とか東海の人有利そうじゃないですか。
俺のことだよね。なんでなんでね、観音寺からちょっとやっぱ遠いもんね。
観音寺米田あるんですよ。
あるんかい。
はいはい、
行ったことある。
そうなんですよ。あ、ちょっとそこはまだ行ったことないですけど。
まあまあね。はいはい、うん、あるだね。うん、
はい。
うん、
じ
ゃあ僕はあの最後でいいですよ。
コメダ、文句言ったことある？
あるある、あるよ。量が多いなと思いながらカツサンド食べたりしてる。
そこがいいところですからね。
けど、うん、いや、ワンダっていうのがやっぱ耳に残っちゃって、
その後ね、
あれ、コメダの話してたっけって、なんか全然そこ聞き飛ばしちゃったな。
まあ、あの、なんなら、ちょっとフェードアウトし気味のセリフなんて、うん、聞き取れてない可能性もある。コメダ
といえばこれっていうやつか。な、そうだよね。あれじゃない？なんか、コーヒーについてくる豆の、うん、豆みたいな。
よく知ってね。必ずついてくんだよ。
必ずついてくる豆、うん、あれ美味しいな。
小袋に入ってるから持って帰ることもできますね。
はい、じゃあなさそうか。
知らないけどね。
ちゃんとしたメニューです。
ちゃんとしたメニュー。
わかんないな。
大ヒント。
うん。
いや、米だといえば、です。
よっかん、どうぞ。
ビスケット。
ビスケット、
ビスケットってあったっけ。いや、
あったっけ。
あるとに米自体は行ったことある。
あります、米自体はあるんですけど、
うん、
でも確かお茶菓子的なのもなんかね、まあ、
確かにありそう。
な
んか
ついてくるかなっていう、ついてきそうな
の。そういうのじゃないのか。
そういうのじゃない、ちゃんとしたメニューです。
あ、そうか、ちゃんとした
メニューか、食べ物かな。あ、あ、
卵サンド。
あー、ありそうな、美味しいと思うよ。
シノノワール。
え、
うん、ちょっと違うな。ちょっとだけ、シノノワールって言った。
シノノワール、
シノノワって何。
シノノワールじゃなかった。
聞いたことあるけど、
ね、何でしたっけ。
はい、あります、あります。
あれ、惜しいのよ。シノノアール。
そっちじゃない。
違うんだ。
シノノカ
ール、
シノノカール。
何なんだ、
何なんだ。
違う、
シノワール。
あー、違うね。いやいやいやいや、その正確どうか知らないけど、それさ、食べたこととかある？
いや、ないんですよ。見たことあります。なんかアイスっていうか、うん、ホイップクリームか何かが上に巻き巻き、
たっぷりとね、
たっぷりと乗った、
うん
うん、
いや近いのよ。いや、ほぼほぼ近い、合ってるんだけど、
名前が、ね、注文したことないから、ちょっとね。
神田さん、よく食べますか？
あのね、僕はあれをよく食べるかって言われたら、もう結構重くなっちゃってるから、おじさんにはね。
いや、あれ一人で食べれるのかなっていうので、
まあシェアすることの方が多いかもしれないね。あとミニサイズもありますからね。ただその今木田さんが言った、うん、あのね、アイスクリームというかソフトクリームというか、あれがね、結構ね、コメダではいろいろ出てくるわけですよ、
うん、
コーヒーフロートみたいなのもあったりとかね。僕はもうあれを、ね、食べるためにコメダ行っちゃね、コーヒーと一緒に必ず頼むんだよね、うん、何色だ。
何色？白、し、あ、白ノワール？
うん、
白の、白ノワール、ノワールじゃないのか。
クイズの正解はですね、うん、あ、ちなみに神田さんの予想は？
え、いや、白ノワールだと思ったけど、うん、なんかそれだとあんま面白くないから、ガムシロがデフォルトで入ってるとか、そうボケようかなと思って。ちょっと今そういう流れじゃなくなってしまった。
言うタイミングがちょっと間違えましたね。
はい、
正解はですね、ミニ白ノワールです。
わー、岸上くんのそのこだわり何？いや、
これは岸上さんのこだわりなのか、うん、台本を書いた安田さんのこだわりなのか。
安さんが書いてるのか。
はい、
あ、安さんっぽいな。
ミニの方なんですよ。
なるほど、なるほど。
白ノワールでかくて。
うん、
いや、ほんとね、あの、大人数で行かないと残しますね。一人では食べれない。
ミニがあるんだね。
そう、ミニがある。私はこの長靴の形をしたね、この飲み物、そのメロンソーダとかレモンスカッシュとかよく頼んでましたけどね。はい、ということで、あの、聞き直してみてください。言ってるのでフェードアウトしながら囁いてますんで、あの、ボスかワンダの方がね、頭に残るんですけどね、あれ。ということでね、岸上さんがね、この次大阪に回しますんでね、感想を言ってくれるんじゃないかなと思ってますよ。井岡さんとかもね、ちょっと気になってるんじゃないかなと思ってますんで。次の大阪会で感想を言い合ってください。ということで、これで終わりたいと思います。皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。